2026年3月16日月曜日、時刻は午前7時54分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第3章、面接の技法を一般論的に若干考察するを読んでおりまして、今日のでこの第3章が終わりなんですね。少し長くなるかもしれませんけれども、読んでしまいたいと思います。前回に続いて講義はこう入っていきます。こういうこと、すべての観察行為は面接者のアンテナ感覚の機能である。事態がいかに円滑に進行していようとも、面接者は新しいこと、予想外のことが起こっていないかとアンテナ感覚を敏感にしているものだよ。アンテナ感覚はある意味では思考と呼ばれる方の活動と密接な関係にある機能だが、我々が普通思考というものより実際ははるかに広い範囲の機能である。より正確に言おうとするときには、我々はこの活動に安在過程、安に存在するプロセス、安在過程という述語を適用しても良いのではないか。これは今一つの対応付け操作、対応する、それにつける操作、対応付け操作である明在過程、明らかに存在するプロセス、明在過程、すなわち外部から観察可能な過程、プロセスと対になっている過程である。今観察可能と言ったが、その道の人にならぬと観察できないものをも含む概念である。安在過程であっても、内省、内面で顧みる内省によって観察可能だという人があるかもしれない。仮に内省という過程が安在過程の明瞭度を攪乱しないならば、一部の安在過程は観察できるかもしれないが、どうであろうか。いずれにせよ、人間行動に関与する安在過程の領域は、今日までの何人が内省によって発見した世界よりもずっと広大なものだ。広い、大きい、広大なものだ。人間のアンテナ感覚は安在過程の一機能である。だから面接者が面接の各段階を追って、各段階で得られる見込みのデータがどういう種類のものかを覚えておく訓練をするのは実際的に有用だと言われているし、これは自分が探し求めている対象をわきまえているということもできるが、こういうふうに表現するのを私は躊躇する。こういう言葉で思考すると、一つの孤立観測点から自分がただの観察者であるという関係にあるところの営みを眺めていると思い込む危険が大きい。面接者というものはそういうわけにはいかない。対人作戦に全然巻き込まれずにいるものが、離れた位置から観察して得られるような精神医学的データはない。精神医学的データはすべて観察対象である 対人の場の中への関与、すなわち関与的観察から生じる。だから自分が創作している対象をわきまえようではなくて、自分の巻き込まれている対人関係の近未来の種々の可能体、可能な状態、可能体に対してアンテナ感覚を鋭くしようと思う方がいい。もう一度、自分の巻き込まれている対人関係の近未来の種々の可能体に対してアンテナ感覚を鋭くしようと思う方がいい。だからほら、この17枚の表で面接の特徴が尽くせています。さあ全部を暗記してくだされば、何がこれから起こるかがいつもピタリとわかるでしょう、とは私は言わないのである。そんなことができるものか。アンテナ感覚は正確に言語で伝達できるものに対する対処に用いてもあまり役に立たない。例外は奇妙な例外的性質のコミュニケーションの場合だけである。私があらかじめ何を言わずにドアの方をぐっと睨んで、火事だと叫べば、私の使ったのは言語であるのに、このコミュニケーションを聞く者のアンテナ感覚は大きく変化するはずだ。だがこれは大変例外的な場合だ。そしてこういう場合は言語的コミュニケーションと言えないかもしれない。反証、小さな鐘、反証をガンガン鳴らすのと大差のない警報だからだ。実はこれから何が起こるか、すなわち重要な事態を感化しないようにするには何に対してアンテナ感覚を働かせしたらよいか、もう一度、すなわち重要な事態を感化しないようにするには何に対してアンテナ感覚を働かしたらよいかということは、人に教えることのできないものだ。私はその代わり、いろいろな安在家庭の機能を入れられるような形で考えを組み立てなさい、非常に広い意味での考えを組み立てなさいということにしている。もう一度、私はその代わり、いろいろな安在家庭の機能を入れられるような形で考えを組み立てなさいということにしている。安在家庭の大部分は正確な定式化が到底不可能なものだ。しかし精神科医専門家は大いにアンテナ感覚が鋭敏であるべきと言っても、アンテナ感覚をただ患者依頼者がああいう話をしているな、患者依頼者があんな行動しているな、要するに患者依頼者観察専用に用いなさいと勧めているのではない。そうではなくて、医師専門家患者依頼者間の相互作用は必ず二人の人間のする営みであるから、 患者、依頼者の言動は、この精神科医専門家はどういう人かという患者、依頼者の能力と手持ちの情報を尽くして推測したものに合わせたものになっている。だから精神科医専門家の感想や質問や合いの手や当てこすりの効果は、精神科医専門家が自分に対する患者依頼者の態度を意識し、患者依頼者の出自、生まれ育った環境などの出自、患者の出自や経験を知り、患者依頼者がどういう種類の人かを知っている程度に応じて変わる。精神科医専門家は全力を尽くして自分と相手との間で進行中の過程、プロセスに注意を集中しなさい。私の患者、依頼者のこの言動は何であるかなどというとぼけたことに注意しなさるな。もっとも、私相手に私に対する言動と付け加えて言ってくれるなら、君もちょっとは分かりかけているな。と、この第三章はここで終わっておりますね。なるほど。この最後のところ、精神科医、私の患者依頼者の言動は何、言動は何であるかなどというとぼけたことに注意しなさるな。でもそこに、私相手に私に対する言動と付け加えて言ってくれるなら、ちょっとは分かりかけてるなと。私相手に私に対する言動、なるほど。私から見て、専門家から見て、依頼者がの言動が何であるかではなくって、私相手に私に対する言動は何かというふうなことにアンテナ感覚を働かせるならば、君はちょっと分かりかけてるなということですね。いや、これこの最後のところはなかなか難しいんですけれども、大事なことを語っておりますね。これはこうやって録音をしているおかげで、もう一度復習ができるのでよかったなと今思っているところですが、でこれ第4章はこれからその各段階があるって言ってましたよね。その段階に入っていきますね。第4章は面接の初期段階ということになっていきますといったところで、時刻が午前8時7分を過ぎたところです。以上です。